んこんにちは。 WWG ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、ファッション業界のサステナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサステナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お帰りなさいませ。
帰ってまいりました。無事に。
どこ行ってたんですか？
ロンドンとミラノに2週間ぐらいコレクションの取材に行って。
飛行機大丈夫でした？
いやちょっとさすがに怖かったですね。結構周りフライトキャンセルされてる方もいらっしゃって、ね、
木村さんはどこトランジットだったんですか？
私はミラノから最後ロンドントランジットで帰ってきたんですけど、
ロンドンに行ったからね最初に、うんうんうん、それはある意味ラッキーですね。ドバイの人たちとかは大変苦労してましたよね。
話題、皆さん大丈夫って言って、まだパリに、ね、いらっしゃる方も、業界の方も多いかなと思う。
無事に帰ってこれるといいですね。なんかそのいきなりこの塔になっちゃったけどすいません、ごめんなさい、仕方ない。全体的にそういうこうどうなんですか、全体的なムードっていうのは別にコレクションの内容っていうより来てる人たちのテンションとか、まあこの世界情勢がいろいろ揺れ動く真下でファッションショーみたいな感じじゃないですか。
はいはい。いやなんかそれこそロンドンに入った時2月の中旬くらいだったんですけど、まあそこからミラノまで行って、で本当ミラノの中盤ぐらいから、まあ、そのイランの戦争が始まっちゃったので、うん、多分みんなこう SNS とかずっとファッションのことだけ見てたところに、
うん、
こう戦争の映像がたくさん入ってくるじゃないですか。私のフィードとかもそうだったんですけど、明らかにみんなこの話ファッションの話をしている場合じゃないかもしれないみたいな困惑のムードは、うん、本当なんかリアルにこう変わってったっていうか、
SNS 上も含めてね、その客席で話す、ちょっとショーの前って待つ間ちょっと喋ったりするじゃないですか、隣の人たちとも思わずそういう話になりますよね。
そうですね。なんかもうちょっと自分もどういうプロセスしていいか、うん、そのあまりにもこう自分集中できない、
うん、見ている前の世界の、まあ、ある意味華やかな世界と SNS で目に飛び込んでくる世界とね、うん、
だからまたちょっとデザイナーたちのクリエーション、うん、次のシーズンまた変わってくるんじゃないかなって思いましたね。
うん、なるほど。そんな中ですね、
はい、そんな中ですね、
そんな中ちょっとテンションをやや上げつつ、
はい、
上げつ
つ、向こうさんはいかがお過ごしでしたか？
何してたかな元気に
確定
申告したりとかしてました、はい、流さないでそこですね、ロンドンとミラノに行って、今日ちょっとその話ぜひ聞きたいなと思って、うんうんうん、今手元に更新されるロンドンの美学というタイトルのロンドン特集があるんですけど、可愛、はい、いね表紙。
こちらあのアーデムっていうブランドを今回表紙にしたんですけど、うん、アーデムがあの20周年記念のアニバーサリー賞を披露して、うんうん、まあ、それが非常に可愛かったので、うん、まあ、表紙にさせていただきました。
なんかこれ継ぎはぎみたいな感じなんですか？
おっしゃる通り。なんでこれロンドン更新される美学っていうタイトルにしたかっていうと、やっぱロンドンってすごい独立系のインディペンデントブランドが多いじゃないですか、
うんうん、
なんだけど、まあ、私まだ短い期間しか見てないですけど、やっぱり出たり入ったりが多いなっていうふうに思ってて、継続してショーを見られるブランドって実はあんまり多くないんだろうな、
パリに行っちゃったりとかね、
うん、ってしてる中で、やっぱこうやってイギリスの独立系ブランドとして20年間ちゃんと続けていて、うん、商業的にも成功してファンを増やしている、
うん、
でこう、まあ、もちろんあのアニバーサリー賞だったんでセレブとかもあの来てたんですけど、それが本当にオーガニックのファンたちが、
オーガニックのファン、
まあ、ちょっと言葉を選びます
けど、ごめんなんか食らいついちゃった今
なんていうかこう、ただ着せられて、
ああそういうことね、あのプロモーションのためだけに着ているのではなくて、
もう本当バックステージにみんな来て、本当に20周年おめでとうみたいなのを、うん、あの
デザイナーのアーデム・モラリ・オグルさんを称えるような空気があるんだ。
そう、アナウィンターとかもずっとアーデム大好きじゃないですか、うん、まあ、そういう本当あのファンが本当についてるなっていうのをやっぱり紹介状でも見れたし、
うん、
でその20周年のアーデム、そのパッチワークが結構今回キーで、うん、こう自分が今まで作ってきたコレクションの端材とかもパッチワークしたりとか、
うん、そもそも取ってあるんだ。
そもそもなんかその 今まで一人の女性をこうミューズにしてコレクションのストーリーを紡いでくるじゃないですか、よく、うん、それじゃなくてそういういろんな今までミューズにしてきた女性たちが自由に会話したらどうなるのかみたいなところから、
うん、かわいい、
まあ、あの
会話してるんだ、この服の上で、
服の上で
みんな花柄着てるけどなんかこのビクトリア調というかすごいイギリスらしい花柄の刺繍だったりプリントもあるのかな、ジャカードだったりみたいな生地が会話してるんだ、
うん、そうっていうのがなんか
ポエティック
あの解雇じゃなくて、
うんうん、
ちゃんとそれをそうかそうか、まあ、あのマッシュアップっていう言葉を彼が使ってたんですけど、
うん、
その衝突させて新しいものを生み出そうとしている感じがすごく良かったし、うん、やっぱそのクリノリンドレスみたいなシルエットとかなんかそのロマンチックな花柄の刺繍とかもそうですけど、アーデムらしいし、
うん、
ブリティッシュのいわゆるブリティッシュのロマンチックな感じっていうのはあるけれども、それをなんかこうそのままおとぎ話に閉じないというか、
うん、
ちゃんとこう見てて共感できるものにある意味こう意図のある壊し方みたいなのがすごく私は共感したので、
うん、左のルックとか木村さん似合いそうだもんね、
かわいい、
だから着たいと思うものになってるってことだよね。
そうで、やっぱ世代全世代、うん、多分何かしらあったと思うんですよ、わかんないですけど聞いてないんで、けどなんか私はこれ着れないけど多分すごい似合う人がいるんだろうなっていうような、うん、こう世代も狭めずに、
うん、
みんなが着たいと思える服が何かしらあるコレクションマッシュアップしたがゆえに、
うん、
っていうのはすごく、あ、こういうなんていうかこうロンドンブランドの成長のあり方っていうか、うん、成熟の仕方があるんだなってことを、
なんか端材って取ってあるんだって言っちゃったけど、うん、取ってあるだろうと思いつつ思い出したのが、昔々アンダーカバーのオフィスが今のオフィスになる前のところに行ったことがあるんですけど、はい、入り口に使い切れなかった反物がうず高くなっていて、
はいはいはい、
これどうするんだろうと思った記憶があるけど、やっぱデザイナーさんってすごく一個一個の生地とかにやっぱ思い入れがあって、
うんうん、
なんかこうやって残っていくものもその人の歴史じゃないですか、
うんうんうんうん、
だからそれがこう一つにこうマッシュアップされた時に新しいものになるんだと思うと、あの時のアンダーカバーの花材が今くっついたらどんな服になるんだろうとか思いながら見てたけど、すごく続けてきた人ならではですよね。でもう一個ちょっとこのバブア、
うんうんうん、あ、それバブアとのコラボのトレンチだったんです、
ですよね、
トレンチじゃないアウターだったんですけど、
なんかチェックがこう花柄の合間に見えるんですけど、はい、なんかちょっと気になる、答えられるかどうか存じ上げませんが、
はい、
最近こう私あのバラクータっていうイギリスのそれこそ老舗のバブアとかにしてのアウターをスイングトップを全然柄でもないのになぜか買っちゃったんですよ。
あ、やっぱスイングトップ流行ってるのかな、多かったです
ね。そういうさ、なんかなんていうのトレンドを見る目で私の買い物を見るのやめてくれるでもね、買っちゃなんか可愛いと思って、はい、
うんうんうん、
で外側ベージュ色 で内側ひねる見るとこうチェックがパパみたいに見えるって、はい、なんかこのイギリスの、まあ、ルーツとしてはいろいろスポーツだったりね、ミリタリーだったりするような機能性をベースとしたメンズの制服ベースの服が、
うん、
こう女子と交わると可愛いなと思ったんですけど、なんかねそういう機運ありますねっていう、
うん、いやあると思いますね。
なんかこれ、うん、ね、これまたアンダーカバーもバラクータじゃないや、あ、バラクータとコラボしてて、うん、この間コラボ出してたじゃないですか、
はいはい
はいはい、っていうとかね、
うん、
ちょっと次に行きましょうか、すいませんそこじゃなくて今シーズンの話を。他に何かこうロンドンでサステナ目線で何かあります？
そう、でもやっぱりその、まあ、アーデムもやってましたけど、この前もお話ししたチョポバとか、
うん、
ロエナ、チョポバロエナというブランドも載せたんですけど、やっぱそこもあの自分たちの過去のコレクションで余ったものを、まあ、これ新しいコレクションの中に生地としてこうコラージュみたいにして作っていく。
余ったものをコラージュすると先シーズンと同じ感じになるの？違うの？やっぱりそこにシーズン性は出てくるの？同じコラージュでも、
うん、なんかもう柄とかってやっぱりプリントとかって象徴的じゃないですか、あのシーズンのプリントだねってなるものを、
うん、
もうそれ自体もガッチャンコさせちゃうんですよ、
うん、
過去のシーズンのプリントと新しいプリントとっていうのを、
うん、
だからこう歴史が詰まってるというか、うん、そのファンにはむしろたまらないんじゃないかなと私は思いますけどね、う
ん、ここ好きだったんだよみたいなね、
うんうんうん、
なるほど。
まあそういうことをやっていたりだったりとか、うんうんうん、まあ、シモン・ロシャもアディダスとコラボして可愛かったです、うん、で、ちょっとサステナビリティ目線で言うと面白い場所を、うん、
場所
見つけまして
見つけた
見つけまして見つけ
皆さんにシェアしたい
皆さんにシェアしたい、あのファブリカ X という、うん、
はい、
あのギャラリーなんですけど、ザ・ミルズ・ファブリカっていうところがあのロンドンのキングスクロスっていうところに、うん、まあ、ギャラリー兼カフェ兼コワーキングスペースみたいな施設、うん、
今っぽい
を作っていて、うん、あのそこがもともとが香港の元紡績会社、うん、現新興企業への投資企業みたいなんですけど、うんうんうん、そこが香港とロンドンに拠点を持っていて、
うん、
そのロンドン拠点にそういうギャラリーをオープンしたんですけど、そこが、まあ、スポーツウェアをフィーチャーしてる中で、
うんうん、
メインパートナーにゴールドウィンを迎えて、
うんうん、企画展でね、
うん、ゴールドウィンが、まあ、組んできた、例えばあのシンフラックスとか、うんうん、あとは
スパイバーとか、
スパイバーとかそういうあの革新素材を使ったこう毒性のないスポーツウェアとは、うん、みたいなタイトルなんですけど、うん、展示タイトルが、
うんうんうん、問いを立ててるわけね。問いを立てた上でその回答となる技術とか洋服のクリエーションとかが展示されている。
すっごいたくさんあって、
日本からだけじゃなくて世界各国から知恵が集まってる。
ゴールドウィンがメインパートなんですけど、うん、もちろんそのゴールドウィンがやってないような、うん、あのスタートアップ企業とかもたくさんあって、
うん、
知らない技術がこんなにたくさんある。
楽しそう。一個だけ教えて。
なんかあの例えばですけど、我々よく循環型で議題になるのが、うん、その単一素材で洋服を作れないってよく議題に上がるじゃないですか、はいはい、うんうん、で仮にメインの生地を 100% 単一素材にしたとしても、縫い糸だけは、
うんうん、
あの混ざってしまうから、うん、そこがネックなんだよって話とかってよく聞くじゃないですか、
はい、
そこをに目をつけたスタートアップ企業が、
うん、
その縫い糸を熱で溶ける縫い糸にしていて、
うん、
なんかあの特殊な機械、特許技術を持ったその機械に入れると、
うん、
縫い糸が解体されてリサイクルしやすくなるとか、
うんうん、
だからファスナーとかもよく言うじゃないですか。
実験的なもの、それとももう製品化されてるというか、
プロトタイプとして、
まあそうだよね、
あの出てきている。
日本のを見ると
組んでたか、
あれなんですけど、そういうのがそういえば集まって、ある程度いつでも、まあ企画展だから期間はあるのかな、うんうん、と思うけど、見れる場ってそういえばないもんね。
そう、日本に確かにと思って。で無料なんですよ、そのギャラリー。なんかウォークインで誰でも来て。
どういう人が来てるんですか。
その時なんか私全然もうフラッと行ったんですけど、うん、あの女性の方がすっごい必死にメモ取りながら見てて、あの話しかけなかったんで何者かわからないんですけど見てたりとか、まあ、そのカフェも併設なんで、うん、単純にあのカフェ飲んでる若い子たち、
うんうんうん、
カフェ飲んでるコーヒー飲んでる子たちもいたりとかして、
うん、メディアみたいな機能だね。だから見て思ったことをそこでカフェでちょっとまあおしゃべりしてもいいし、うん、みたいな発信する。まあでもギャラリーかつもりはね、うん、
でもよくあるそのギャラリーで、あのお土産コーナーみたいなあるじゃないですか、はいはい、みたいな感じでそういうサステナビリティにまつわる商品とかもそこで買えたりするんですよ。私実は買えなかったんです
けど。なん
か買ってよいやそうですね、今はもうそう、なんかそこで例えばその撥水加工を手軽にこう自分で、
うん、
あの着続けると弱ってきちゃうじゃないですか、うん、パフォーマンスが。それを長く着続けるために撥水加工を自分で手軽にできるグッズとか、
キュレーターがいらっしゃってっていう。
そうです、
ね、ちょっとこの話長くなっちゃう。 いや、いいですね。ぜひロンドンに行かないと見れないですよね。
キングスクロスに、はい、
ぜひ、ね、もう一回名前を、
ファブリカ X
という
ところ、
okay、他なんかそのサステクリエーションの表現、あ、もういいですか、次、はい、クリエーションの表現としてはなんかこうどうだったんですか。サステナビリティの表現みたいな、なんか進化してたんでしょうか。
なんか例えばですけど、まあクララチューという若手のアクセサリーブランドとかがすごい可愛かったんですけど、うん、そこは、うん、まあポップアートとサステナビリティを掛け合わせていて、
ちょっと待って、シャワーヘッドや石鹸容器などの日用品の廃材を
アクセサリーにしちゃう。もうなんか
石鹸置きのアクセサリー。
そう。
可愛かった。
それがなんか可愛くなってるんですよ。
へー、すごいな。
そう、すごいなと思って。
シャワーヘッド持ち歩きたくなるな。首から下げるのシャワーヘッド。結構大きいよね、シャワーヘッド。
ちょっともう。ほほあれなんですけど、あ、
衣装の手術と題して、
それはまた別のブランドなんですけど、パトリック・マクダウェルっていう、あ、まあ、ドレウィメンズのドレスのブランドは、うん、あの修理を実践しながらやっていて、最後に見せてくれたすごく美しいウェディングドレスとかも、
うん、
やっぱりあのヴィンテージの、
うん、まあ、それをもうそもそもブランドのコンセプトにしているんですか、このワードローブ衣装の手術として、お客さんの服を修理再設計するラグジュアリーっていうものがもうブランドの
コンセプトというかプロジェクトとして持っているっていうこと
ですね。それをショーで見せるんだ。
はい、あの ショーの中でというか、そういう循環型のプロジェクトをやってるブランドが見せたコレクションっていう。
はい、質問です。
はい、
例えば今言ったシャワーヘッドみたいな分かりやすいものは、ワープサイクリストだなって可愛いなって思うじゃないですか。でも顧客のものとか、さっきのアーデムもそうですけど、端材とかって一見言われないと、それがデッドストックとかお客さんが着てたものとか分からないじゃないですか。
うんうんうん、
だ単純にショーを見て歩いてきた時は、新品のいわゆる新しい生地を作った新品の服を見るのと、それを見るのはなんか違いって分かる、 なんていうの、それつまりそういう服の魅力というのはどうやって伝わるのだろうか、説明聞くと、ああ循環型って思ったりするけど、パッと見で可愛いと思う力がそういう手法はするとあるのかどうかっていう難しい問いです。
あるなと思いました。
うん、
アーデムとかもまさにそうじゃないですか。うん、なんかパッと見で可愛いなってで話を聞いたらそうだったっていう感じなんで、
うん、むしろ過去のものを組み合わせることが力になってるって感じなんだね。
うんうんうん、でなんかもう一個、あのフィービーイングリッシュって結構ずっとサスナビリティの先駆的なブランドかもと思うんですけど、
うん、
それたちもすごいこうポエティックなこう薄いレースを使ったあのドレスとか、全員同じちょっとずつちょっとずつ形を変えて、あの、まあ、コンセプトは12ヶ月、1月2月3月っていう、その人を1月とかを人物化してキャラクター化して表現するっていう、まあ、すごいポエティックなあれなんですけど、
ジャニュアリーさんみたいな、
そうあのなんですけど、で別にそこにサステナビリティとかはもはや関係ないんですけど、うん、そのポエティックな世界観を作るためにこうすごいレースでちっちゃなこうお花とかをあの貼ってるんですけど、それが実はヴィンテージのあのウェディングドレス屋さんと提携して、
うん、
ウェディングドレスって着なくなっちゃったら、
うん、
コートって結構早いじゃないですか、サイクルが、うん、それを集めてきて、
極小の布のかけらまで花びらの一枚として使い切り、幻想的な質感へと昇華させた
と書きました。
自分の原稿読まれると恥ずかしいでしょ。
恥ずかしいけど、でもそういうことです。
なるほどね、面白いね。だからなんかロンドン面白いですね。
毎回面白いですね、
うん、
ロンドンは好きです本当に。はい、
どうします、ミラノは次回にしますか、このまま今長くなりすぎると。
まあそうですね、ミラノがでも
行っちゃいましょうか、じゃあ今日このまま。
ミラノはでも、
うん、
何だったかな、まあその
何が良かった、ミラノは、グッチ、フェンディ、ディーゼル、
プラダディーゼル、ディーゼル、プラダ、マックス・マーラーが好きでした。
うん、まあ、全部違くていいですね。
うん、
だマックス・マーラーの普遍性みたいなところと、ディーゼルは今回どんな感じだったんですか。
ディーゼルはなんかすっごいたくさんオブジェ、おもちゃとか家具とかいろんなものをもう敷き詰めた会場で、ミッケってわかります。
わかんないです。ミッケ
ミッケ、
ミッケ、
あの宝探しゲームのミッケ、わからないですよね。大丈夫です。 絵本があるんですけど、そういう
調べながら見よう話そう、
うん、そう、私はミッキーみたいな、
なんかファン、ファン楽しいみたいな感じですね。なんかそんなメッセージ出してましたよね、その楽しくありたいっていう、そんなアホな発言じゃなかったと思いますけど
いやそうで、あの、うん、まあデムナじゃなくてグレンが言ってて、すごい印象的だったのは、うん、まあ、バックステージで、
うん、
そのファッションの役割ってみんなに夢を見させることだと思うって言ってて、うん、そのふっとこう、まあ、会場に足を踏み入れた瞬間みんなうわーってなるわけですよ、グレンの作った環境に行くと、うん、
ミッケ見ながら話聞いてます、うん、
あのそういうなんか現実を忘れさせてくれて別の世界に連れてってあげられるものがファッションだと思うってグレンは言ってて、で今の時代 その役割って非常に大事だよねって言ってて、うん、そうだと思うって、
まさに冒頭で今日話したこう世界情勢がミラノの入ったぐらいから大きく変わったって、イランで侵攻ではない戦争、これは何と表現したらいいのだ、イランの戦争が始まったタイミング、侵攻ではないですね、これは戦争が始まったっていうタイミングでのですもんね、それがね、その前後ですよね。
そう
ですね、
まあ、そう、そのちょっと前ぐらいだと思うんですけど、うん、まあ、言ってて、
うん、
すごく共感した、
うん、
ですね。
あとはミラノで何か、
まあ、アルマーニとかもすごい変わりましたよ。
どう変わりました？
なんか、あ、世代交代したんだなっていうのが、
まあ、オリンピックのユニフォームですごく見た後だったのであのイタリアの選手の、
うん、如実に分かる感じで、うん、こんなのアルマーニのコレクションでは、まあ、カジュアルなアイテムもそうですし、あとモデルさんのバラエティもすごいやっぱり広がってたし、
うん、
イメージがガラッと変わったブランドでした。
次の時代に入っていったんだね。
はいですね。
ミラノはこのぐらいにしときます。時間がちょっと長くなってきて、ね、実はあの木村記者は今週ミラノ特集を入稿からの考慮というタイミングで、
ね、ちょっと
まだ一文字も書いてない、
いやちょっと
火曜日みたいなので、はい、あの今日はこのぐらいにして、ぜひ紙面をね、はい、ミラノの方は見ていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、
では今日はこの辺で、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。